カーツ、今日は時間をくれることについて。はい、元気ですか皆さん。教育ってどう思いますか。教育っていうのはまあ結構大変ですよね。まあ子供、まず子供の教育ですけど、子供って僕たち親が思ってるよりもうちょっとじゃないな、もっともっと時間がかかるんですよね。例えば僕の子供が赤ちゃん、まあ赤ちゃんじゃないけど、まあまあ赤ちゃん、じゃあ赤ちゃんから話しましょう。赤ちゃんの時、なんか思ったより大きくならないんですよ。なんか太らないんですよね。で奥さんは結構心配してた、十分におっぱいを飲んでないんじゃないかと心配してましたよ。でももうちょっと待ったらプクプクと大きくなっていったんですよね。でもなんかまあ心配はしてなかったけど、やっぱり心配しちゃうんですよ。なんか大きくなってない気がする。なんか僕たちはちょっとこう待てないんですよね。で子供が立ち上がる時もそうだった、話し始める時もそうだった、なんか遅い気がするんですよ。でもちろん子供によって差がありますよね。早い子は結構早いんですね。遅い子は結構遅いんです。でその早い子と遅い子の差が結構大きいんですよね。話すっていうのも1年ぐらい差があったりね。例えば僕の子供と同じぐらいの年の子が結構ペラペラ話してるのに、僕の子供はなんかパパパパママママぐらいしか言えない。でそれが1年ぐらい続くんですよ。なんかが間違ってるんじゃないかとか、もしかしたらちょっと障害があるんじゃないかとか、それさえも心配したぐらい話すのが遅かったですよね。でも今では他の子よりも話しすぎてちょっと静かにしてくれと心配するぐらい、逆にお前ちょっと話しすぎだと思うぐらいになってます。今歯ですね。歯がまだ全部大人の歯じゃないんですよね。半分ぐらいしかない。これはかなり遅いらしいです。10歳、まあ今年11歳ですよね。11歳にしてはちょっと遅すぎる。でも最近ねポンポンポンと抜けて、やっぱり大丈夫だったんですよ。いわゆる時間ですよね。時間がかかるんですよ、いろいろなことは。で今日話したいトピックはいわゆる移民問題で、この移民問題をこの例えばタイトルにね、今日のポッドキャストのタイトルで移民についてとかやると、まあちょっとあまり聞いてほしくないような人が聞いて、いろいろな意見を言ったりしてしまうので、ちょっとそれを避けるために時間を上げるみたいにしました。でね、まあ移民問題いろいろあるんですけど、まあちょっとあまりに複雑すぎるんで、全ての国の移民問題ちょっとバックグラウンドが違いますからね、歴史も違うし、とりあえず日本だけにフォーカスして、しかもその日本の中でも、まあまあその例えば仕事のために来てる人、まあいろいろなこのベトナムとかブラジルから工場の仕事とかで来てる人たちのことは僕は十分知らないので、それについては話しません。でもまあ僕の奥さんみたいな人ですよね。まあヨーロッパとかアメリカから来て日本に住んでいる、まあこれは結構逆にヨーロッパの国とかアメリカとは違いますよね。まあアメリカは例えばたくさんのヨーロッパ人がアメリカに住んでますよね。僕の奥さんの弟もそうだし。でもアメリカでの移民問題っていうのはヨーロッパからの移民じゃなくて、まあ他の国たちの移民の問題を問題にしてますよね。問題にしているね。そしてヨーロッパでもそうですね。ヨーロッパでもヨーロッパの移民問題というと、例えばアメリカからとかカナダからとかオーストラリアからの人たちについてじゃないですよね。例えばフランスで移民問題といって、それはドイツから来たフランスに住んでるドイツ人の話じゃないですよね。イギリス人の話じゃないでしょ。まあスペインでは少しイギリスから来た人たちのことを移民問題として話すこともありますけど、まあ ちょっと世界中やっぱり状況が違うので、それを10分とか15分とかで話すのはかなり難しいし、僕もまあこの、まあ、準備をしないポッドキャストなんで、かなりそういうトピックをちゃんと話すことができないですよね。なので今日はちょっと僕の奥さんみたいな人、もしくは僕の生徒さんたち、多くの生徒さんたちがアメリカ人とかヨーロッパ人なんで、まあそういう人たちが例えば日本に住む時、まあそういうことについてね、話したいと思います。でそれに近い状況っていうのが、例えば僕が僕はロンドンに2、3年いたんですけど、でそしてスペインにも、まあ、4年とかいて、まあそれ以外にも旅行とかで、まあ、1ヶ月とか2ヶ月の滞在をしたことはたくさんありますね。でその時に僕はどう感じて、そして僕が、まあ、どういうふうにその感謝してるか、それを今日は言いたいと思います。実は僕は文句をいろいろ言いながらもバルセロナにすごく感謝してるんですね、今でも。そしてロンドンにすごく感謝をしてます。なぜかというと、まあ僕がそのまあ言語ですね、まず言語がわからない、そして右も左もわからないような状態をまあ許してくれたということですよね。まあ、今でもそうなんですけど、今でもバルセロナに来るとよく分かんないことがたくさんあって、例えばこの前バスですね、バスに乗る時もついつい手を出すのを忘れてしまったんですよね。そうするとバスが僕を無視して行こうとしたけど、一応止まってくれたんですよ。で一応止まってバスの運転手が、おい君、ちゃんと手を挙げないと分からないよって言ったんです。で僕は思い出した、あ、バルセロナでは手を挙げないとバスが止まってくれないんだと思い出したんですよ。で、まあ4年も5年もここにいるはずなのに、今でもよく分かってないんですよね。でそういう時にまあちょっと言い方は強かったけども、まあ一応丁寧に説明してくれる、そしてまあ一応バスを止めてくれるっていうのは、まあ、まあ親切とまでは言わないけど、まあ仕事だからね。でもまあまあまあ、別に僕を手を挙げてないから僕を無視していくこともできたけどね、まあそれをせずに止まってくれたっていうのはまあ十分ですよね。で僕がまず東京に行った時、東京に18歳東京に行った時、僕は本当に右も左も分からない、それはこの東京という街の右も左も分からないという意味だけではなく、18歳の若者ということで本当に何にも分からない。でもね、東京が僕は好きだった理由は、それをまあ見守ってくれたとでも言いますかね。なんか別に助けるわけでもなく、東京の人たちってあんまり助けないんですよ、聞かれるまではね。僕がそのすいません助けてくださいと言ったら助けてくれるんでしょうけど、それを言わないときはもうほっといてくれるんですよね。で僕はそのままほっとかれて、18歳から18、19、20、21、22、23、24、25ぐらいまでずっとほっとかれたんですよね。特にこう何、東京が温かく教えてくれたわけでもないんですよ。こういう時はこうしなさいとか、まあ今みたいにインターネットもこんな風にはなかったんで、インターネットはあったけどこんな風にはなかったんで、どの町に行って何をしたらいいデートができるとか、どこに行けば何が手に入るとか、そういうのもなんか手探りなんですよ。本当に分からない、行ってみるしかないみたいな。なんか下北沢という街がクールらしいぞと噂を友達から聞いて、行ってみて歩き回ってみて、見つける、自分が好きなものを見つける、いろんなライブハウスに行ってライブを見て、バンドメンバーを探したりとか、もう本当にやるしかないんですね。行動するしかない。そしていろんな途中でいろんな間違いもしましたよね。人生の間違いいろいろあった。バカなこともやったし、犯罪ギリギリのことというか、まあ今言えば犯罪ですよね。犯罪みたいなこともやった。だけどまあまあ運がいいというか運がいいというか、まあ大きい問題にはなってないですよね、今でも。 そのまま時間が過ぎた。で、まあその後ロンドンに行って、まあ同じような経験ですよね。右も左もわからない、言葉もさらにわからない、さらに言えば言葉もわからない、そんな僕をまあ 2,3 年ずっと無視してくれたんですよ。無視してくれるっていうのがすごく大事なんですよね。これね、これ人によるんですよね。で、最近のその日本での外国人の意見を聞いてると、なんか2つの意見があるんですね。一つはなんかこう自由があると、私の国に比べて東京に行って一人暮らしをしてるとすごく自由を感じます、そういう意見の人たち。あとはまあこれもこれこっちの方が多いのかな、冷たい、寂しいとあまりにその助けがない気がする、孤独を感じる。で、これは多分自分の国がどういう感じなのかっていうのにもよるでしょうね。まあ特にその田舎ですよね。例えばまあさっき言ったようにロンドンとかバルセロナはまあまあ大きい、まあロンドンは大きいですよね。バルセロナもスペインでは大きい町です。で、そこではまあある程度の冷たさというか、まあいわゆる関係の薄さで、人間同士の関係の薄さがあるんで、そういうところから東京に来てる人はまあ同じような感じなんで慣れてるとは思うんですけど、例えばですよ、スペインの田舎ね、アンダルシアの田舎みたいなところでいつもいつも人々がコミュニケーションを深く取って、で例えば近所のカフェに行って、そのカフェの人といろいろなことを話して家族の話とかもするみたいな、そういう日常がある人が東京に来ると必ず孤独を感じますよね。アメリカとかでも、まあ、たくさんの家族、友達、そういう人に囲まれて日々暮らしている人が東京に来て一人になるとかなり不満がたまっていくと思います。そしてなぜこの国はこんなに冷たいのか、なぜこの街はこんなに冷たいのか、で、ニュースを見ても政府も冷たい気がすると、で、私たち外国人が迷惑みたいに報道していると、で、そういうのを見たときにやっぱり、ああ帰りたいとか行きたくないとか、まあそういう結論になると思います。ただね、僕みたいな人の意見っていうのはあんまり聞かれないんですよね、こういうところでは。例えば僕がね、先生ロンドンが好きな理由は何ですかと言われると、僕はいつもこう答えてる。僕をほっといてくれる。その何ていうか、自由に街を見て誰も声をかけてこない。で、その感じね、それが僕は好きなんですよね。で、旅行で思い出すのが、まあインドに行った時、まあ明らかに僕たち観光客はターゲットなんですけどすごい量の人たちがまあ話しかけてくるんですよ。で、あれはまあ結構きつかったですね、僕には。あ、ここはちょっとなんていうか、いや、もちろんその中にはいい人たちもいたんですよね。実はデリーの街のなんかよくわからないエリアで僕とその時の彼女ですけど、2人でこう迷ってた時に、あるインド人の家族、まあ家族、まあある車が止まって乗っていけと、どこに行きたいのって言うから、いや、デリーステーションです、セントラルステーションって言ったら、送っていくから乗っていけと。で、僕はもう明らかに怪しいと思ってた。なぜかというと、その前日に同じような人に騙されて宝石屋に連れて行かれた経験があるからなんですよね。その時はすごく親切だと思ってた人に宝石屋に連れて行かれ、宝石はいらないって言ったら、そこでじゃあ歩いて帰れと言われて、とんでもない目にあったんで、遠くからね、とホテルからすごく離れたところに連れて行かれたんで、いや、もう絶対知らない人の車には乗りたくないと思って。そしたらね、その車の後ろにはその彼の奥さんと子供が2人、小さい子供2人座ってて、で、僕はその時の彼女と話して、まさか子供と奥さんがいるから大丈夫じゃないって言って、まあ乗ったんですよ。まあ今考えたらかなり無防備だけど、そういうことがあったから、そんな素晴らしい人に出会えて、その人はね、本当に送ってくれました。デリー駅に連れて行ってくれて、もちろんお金なんて取らずに頑張ってねみたいな感じで言ってくれた。 でインドにいる時はいい人と悪い人が交互に話しかけてくるような感じで、いい経験もしたけど悪い経験もして、まあとにかく1ヶ月の、あの旅行の間にたくさんの人と出会ってたくさんの人に騙されて結構大変でしたね。まあいいこともあったけど悪いこともあるみたいな。でそれに比べてロンドンに行った、まあ3年弱2年半ぐらいはまあ全然ないんですよ、そういうことが。でそれは本当に僕にとって素晴らしい街、なんかずっと無視してくれ、僕が英語が分かるようになって、少し右か左が分かるようになって、でなんか十分時間をもらった気がしたんですよね。でその街に今でも感謝しています。だから今でもイギリスとそのロンドンにはすごく感謝をしている。あんなお金がない、あの大してその経済的にもあのコンチリビューションしない僕みたいな留学生をあの自由に2年半いさせてくれて本当にありがとうと今でも思います。だからやっぱ特別なこう気持ちがありますね、イギリスとかロンドンについて。でそれが今でも僕はやっぱりイギリス人の生徒と話すときにちょっと特別な気持ちがあるんですよね。なんかあの僕にとって日本は一つ目の国ですけど、やっぱりまあスペインはもちろん2つ目の国なんですけど、ロンドンは確実、イギリスは確実に3つ目の国と言っていいでしょうね。特別なこう気持ちがあるんです。でスペインはもちろんあの僕にとって日本の、まあ、次っていうのも変だけど、まあ、あのすごく大事な国の一つで、僕はいつも犬のうんことか鳩のうんことかあのいろんな問題を言ってるけど、でも今でもバルセロナが好きな理由がやっぱりほっといてくれるからなんですよね。普通に街を一人で僕歩いてても誰も声をかけてくれないっていう、その気楽さね。まああるエリアに行くとこうレストランの人とかがおいおいおいね、あのここで食べないよニーハオみたいな言ってくるけど、まあそれはちょっとうざいですね。うざいけど、まあそれはあるエリアに行くとそんな感じだけど、まあ普通の近所を歩くときにそんなことは全然ないです。まあ20年ぐらい前は少しありました、なんかニーハオこんにちはみたいなあったけど、まあ最近はそういうのは少なくなって、ああいいなと思いますよね。いつでもなんか自由にあのなんていうかな、まあ歩ける、それだけで十分なんですね。僕にとってはそんなになんかこう手伝いみたいなのが積極的に欲しいわけじゃなくて、まあ自由に時間をください。まあ性格によるかもしれないですけどね。前も言ったように手取り足取りいろいろなこうサポートをいつもしてほしいっていう人もいるでしょう。でも中には僕みたいに自由にさせてほしいっていうあの外国人移民もいると思うんですよね。で日本に住んでいる外国人どういう人が多いか、ちょっとまあ両方いるんでしょうけど、僕みたいな人もいるはずなんですよ。静かに過ごしたい、でそういう人たちをもう少し理解するべきだと思いますね。彼らは日本語のサポートが欲しいわけでもなく、だって自分で勉強してるからね。で彼らは別に特別なそのアテンションが欲しいわけでもなく、特別な行為も欲しくないし、もちろん敵意は欲しくないですよ。特別にね、なんか外国人差別誰もされたくないでしょ。差別はされたくないけど、特にその積極的にそのなんていうかな、コミュニティ、そのいろいろなイベントを作っていろいろ助けてほしいと思ってるわけでもないんですよね。ただそっとしてほしい、そっとしてほっといてほしい、ね、ただその場所にいたい、で日本にいて勉強しながらコーヒー飲んだり、まあ、仕事でもいいですけど仕事しながら散歩したり普通にしたいだけっていう人もたくさんいると思いますよね。だからなんかそのいろいろな人たちがいて、でもある人たちの声が大きくて、ある人たちの声が小さい、で声の大きい人たちの印象だけで僕たちはなんかこう移民問題を語りがちですよね。でも実は静かに生活したい人がたくさんいて、その人たちはいつも声が小さいのでちょっと喉が悪いななんか喉痰が絡みますよね。そろそろ昼ご飯の時間なので行きたいと思います。 それではまたね、またね、またね。